ございます。お寺の朝から始まる安養な生活、あなたのウェルビーイングが整うテンプルモーニングラジオ、各週でお届けするアンコール配信。今週は愛知県豊橋市信州高田派招待寺大河渡五道さんをゲストに迎えした2020年のトークを再配信します。トークの後は音の巡礼コーナー、全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。このラジオはノートマガジン松本松慶の北条庵よりお送りします。おはようございます。
おはようございます。
はい、今週は大河渡五道さんとお話をしてまいりましたが、今日が最終日となりました。はい、まあ話はいろんな方向に行くんですけど、ちょっと、この浄土真宗の先輩に相談をしてみようかなと。
何でしょう。
思うんですけど、
はい、
まあ、檀家さん、御門徒さんもそうだし、まあ、それ以外にもいろんなところに出て行かれて、まあ、プライベートもあると思うんですけど、いろんな方と接してきて、まあ、まさに、その、大河渡さんが、最初の高田本山で、の頃に触れたような、その、自分が丸裸になっていくような感覚。
はい、
うん、それを、今度は大河渡さん自身がお話とか、まあ、お話以外にも多分いろんな関わり方を通じて、それに触れた人たちに丸裸感覚と、まあ、呼びましょうか、はい、そういうのをもたらしてきたと思うんですよね多分、うん、まあ、具体的にね、分かったり分かんないこともたくさんあると思うんですけど、勝手に聞いてそういうふうになってる人もいるわけだから。
はい、
だけど、まあそういう中で、その、浄土真宗の、まあ、念仏とか信心とか、
はい、
っていう切り口、うん、まあそういうアプローチにおける、まあ、ややちょっとこう、科学的なっぽい言い方をすれば、その人に変容をもたらす、技法なんだと思うんですよね。その念仏とか信心とかっていう、あとはまあその法話ということもそうでしょうね。
はい、
それの何でしょうね。どこがツボなんでしょうね。
そうですね。仏縁というものが、まず、まあ、誰のもとにも、いつでもあるっていうわけでもなく、なんかやっぱり縁があって、そういう時が生まれるかと思うんです。でそれは、うん、決してなんか自分の中に、その、嗅覚心がポッと出るとかじゃなくって、そうじゃなくて、なんかこう、行き詰まったりだとか、絶望したりだとか、うん、悲嘆に暮れるとか、なんかそういった形で、仏縁というものは、私たちのところにやってくる、来ることが多いと私は思うんですけど、やっぱりその時に、何に、はい、こう、出会うかということが、大事かなと思うんですよね。
うん、
で、まあ、そのためには、まあ、普段から触れているものが、大きく作用すると思うんですけど。
うん、確かに、最近思うこととして、その、まあ、丸裸になるとか、 見てこなかったものの蓋をしてきたものの蓋を開けるとかって苦しいことだけれども、やっぱりそこにまあやりきるとすごい大きな喜びがあるし、また全然別のレベルの、人生が始まる感覚ってあると思うんですよね。まあ、それがじゃあどういう時に起こるかっていうと、今の価値観で、満足して、今自分の人生順風満帆にいってんなっていうような時にはそうはならないわけですよね。
ならないと思いますね。
だから、なんでこんなことになっちゃうんだろうとか、まあ困難で今までの自分の感覚とか常識が通じなくなった時、それではもう前に進めないっていうところに来た時こそチャンスだと思いますよね。
そういう意味ではね、家族を亡くすっていうのは非常に大きなタイミングというかポイントだと思います。だからそこで、まあ、僧侶として、本当に、力の、発揮できる人であれば、その縁を本当に仏縁として生かす、こう、いざない方ができるんでしょうけど、なかなか、私はそれは、常に課題であって、やってますとかできてますなんてとても言えないんですけれども、お寺、の中から、できることとしたら、やっぱりお葬式というものをいかに仏縁にできるかっていうのは大事かと思いますね。
つまり、死というのは、自分の死は経験できないので、常に誰かの死を通して、
そうですね。
自分がやがて死にゆくものであるっていう。はい、例えば、ことにも気がつくし、はい、それが、その人が近しければ近しい人であるほど、
抜き差しならない。
まあ、足ならない問題。抜き差しならない。そうですね。足元がもう完全に揺らいだり、底が抜けたりするような体験として迫ってくる。まあそういう意味で、お坊さんが、まあ、その仏縁を提供する提供っていうか、まあの結び目の一つとして、機能する仕事であるとするならば、そういう人がお葬式っていう場面に立ち会うことが、まあ、習わしとなっていることは悪いことじゃないと、
思います。
そういう大事なことであるということですよね。
特にお葬式という1時間弱の時間じゃなくって、その前後が本当大事だと思いますね。どなたが亡くなられてから、まあ、まくれ料があって、お通夜があって、で、お葬式があって、で、お葬式で終わりじゃなくって、じゃあそこから、まあ、7日間があったりだとか、49日があったりだとかっていう、で、納骨があったりとかって、儀式があったり、そういう、個人の方からすると、まあ亡くなった方を起源としていろんな、仏事がこうやってくる。それを通じて、というかまあそれ、仏事だけじゃなくても、普段のその挨拶一つにしてもね、なんかこう、またこう、気づいてほしいものを伝えられる、そういう、意味ができたらなと、あり方ができたらなと思ってはいますけど、難しいですね。
ですね。
でも、まあ、丸裸っていうことから言うと、まあ、自分が、間違いないと思っていたものが間違いないものじゃなかったと気がつくことだと思うので、そういうことからすると、今までいた人がいなくなる、当てにしていた人がいなくなる、 ていうのは、
うん、
まあ、最たるもんだと思いますね。で、それを、
そうですね、
悲しくて苦しいことだけで終わらせないということが大事なところだと思うんです。
うん。うん、でも、もしかしたら、まあ、その、あえて思うんですけど、もちろん、その、近しい人が亡くなるっていうことは、その、底が抜けるような体験として大きいとは思いつつ、まあ、時代的に、今、例えばコロナであったり、
はい、
で、まあ、これから、他にもいろいろ、今まで想像がつかなかったような、底の抜け方って、まあ、しかも今までの時代のこうスパンよりも早い回転でやってくるのかなっていう、うん、まあそういう予感はあるんですよね。うん。まあそう考えると、まあもちろんそのお葬式っていう場面もそうなんだけど、うん、それ以外の場面でも、何かもっともっと、まあ、まあ、チャンスって、まあ、あえて言いましょうかね、うん、チャンス。それは別に、そこが抜けて、うん、おめでとうございますとは言いませんけど、うん。うん、でも、まあ、それって必ず、まあ、むしろそれを、ただ悲しんで、苦しんで、うん、まあ、場合によってはそれで傷つきすぎて、立ち直れないっていう、こともあるんですけど、そこを傷つくだけじゃなくて、転換点に変えていくような力に、うん、どうやってその、まあ、仏教の知恵を、生かしていくことができるかなっていう、はい、そのあたりはもっともっと多分お坊さんが開拓していかなきゃいけないところなんじゃないかなと、まあそんな思いもあって、ちょっと今日
そ
のご質問をしたんですね。
そうですね。今も失敗が許されないというか、恐ろしくて失敗ができないみたいな空気があると思うんですけど、失敗しないっていうことを求めるんじゃなくて、失敗してもいいという世界を、またこう解いていく、を、行くべきなのかなっていうことをちょっと、ま、今の聞いてて思いますね。
確かに。
失敗 OK なんだと、
うんうん。なんか随分ね、まあ、バッシング社会
って
か。
す
ぐ炎上してどうこうっていうありますけど、いやいや、凡夫なんですからと、
はい、
うん、人間っていうのはそういうもんですからっていうのが随分、あれ、なんかみんなそんなにいい人たちばっかりだったっけっていう、
はい、
うん、なんかそこの前提がおかしくなっちゃっていますよね。もっと、そこはちょっと浄土真宗頑張るとこですね、これね。
あ、そうですね。
そうですね。うん、
お互いに凡夫なんだというところは、必要でしょうね。
うん。
だから、なんか、仏教を聞く、根本的な、なんか、こう、理由というのが、なんか、いい人になる、賢い人になる、正しい人になる。
うん。
そんな方向で聞いてる限りは、なんか窮屈な世界にどんどん入り込んでいってしまうような感じすると思うんですよね。
そうですね。うん。
だから、まあ、人間というものは、どこまで行っても自分中心でしか考えられないし、欲望を抑えきるなんてことも、できないし、っていうところを、やっぱり、まあ、聞く、共有するというのか、お互いにそれをこう、聞いていくということが、これからはもっと必要なのかもしれませんし、それをもっとこう、共感できる言葉というのか、共有できる、なんか、ものが、あったらいいなって、今ちょっと思いましたね。
そうですね。 仏教の話を聞いて、まあ、いい法話を聞かせていただいて、今日は本当に勉強になりましたと言ってるようじゃダメだと、いうこともそうなんだけど、もしかしたら、その、
お急に来ました。急に来ました。
うん、来ましたね。なんか、喋りたいのかな。うん。いや、その、お坊さん、仏教の話を していると思っているお坊さん自身も、なんか法話をしてますとか、お葬式でお経を読んでますとかっていうことにいいことしている感っていうのを持つこともちょっと捨てる必要があるような、なんか気持ちはしましたね。
ああ、そうですね。
うん。
松本さんは、お坊さんとしての姿ってなかなか見せづらいじゃないですか。
ん？見せづらい？
まあ、言うと、法事に行くことも今はない。
まあ、うん。あんまり、ほとんど。まあ、ほぼないですね。
ないでしょ？ほぼないです、ね。だから、はい、僧侶であるっていう、ことを、まあ、自覚するというのはね、私なんかまあ、形から入る人間、なのか知らないけど、着物着て、法衣つけると、お坊さんになったみたいなね。なんか自分の中でそんなスイッチ入れて、お勤めしてるみたいなところあるんですけど、松本さんの場合は、自分の中で僧侶であるっていう、こう、なんか確認というのか、そんなのは、なんかあるんですか？
ああ、そうですね。前は、あまりっていうか、まあ、お坊さんになったばっかりの時は、法事とかお葬式とか、はい、まあ、もちろん、お手伝いして、住職についてやるんですけど、はい、まあ、その後、ほぼそういうことから離れて、ひじり系ということで、やり始めてからは、なんか、お坊さん、うん。お坊さんやってる感ないなっていう時期もあったんですけど、今は、それ自体がどうでもよくなってきた感じが、あって、まあ、このテンプルモーニングラジオが、それの一つですね。お坊さん、だと思います、きっと。
ね、だから、松本さんをね、こう、遠くから眺めてると、その、まあ、生き方が、お坊さんしてるっていうか、仏教徒の一つの形を具現化した人だなっていうふうに見てるんですけど、私なんか。
ありがとうございます。
だから、そういうね、こう、生き方そのものに、こう、反映されていくっていう部分が、どうだろう、自分の場合には何、もっとこう、あってもいいのかなとかって、っていうか自分の中で何だろうって今ちょっとね、考えたりしてるんですけどね。
その、まあ、特に浄土真宗的なっていうんですかね、同朋教団とかですけど、まあ、みんな一緒ってことですよね。念仏をいただくものとしては別に、例えばじゃあ法然上人、親鸞上人の信心と私の信心に違いがあるかっていうと別にないよと、
はい、
どっちが優れた信心とかもないしっていうところに、生まれる、そうですね、まあ、あえてさっきの質問で言うと、その人間が変容していく、開かれていく、こう、まあ、技法というのか、アプローチであるとするならば、僕が最近思うのは、それがじゃあ本当に開いていくときって、多分、提供者と、受益者っていうのが消えているんだと思うんですね。だから、お坊さんがいて、で、その、法を聞く人がいて、なんか、こっちからこっちに何かが流れていくっていうあり方じゃなくて、一緒にひっくり返っていかないと。
ああ、そうだね。
だと思うんですよね。
そうなんだ。 今ね、お寺のあり方をね、やっぱりね、根本的にこう考えなきゃいけないなっていうことを思い始めて、でその時にやっぱりこう、うん、お寺は、お寺をその守る持続と言われるようなね、住職家族がいて、うん、で、その人たちがお寺を守って、そして、まあそのお寺を、まあ支持する人たちによって支えられてみたいな、そういう構図じゃなくって、うん、もっと、お寺というスペースの中にいろんな人がこう、関わり合ってお寺が、運営されていくみたいな形にもっと変えていかなきゃいけないなっていうことは、すごく思うように考えるようになったんです。で、その時に、やっぱり今まで、こう、お寺の中で暮らしてきた持続の生き様というのか、暮らし方っていうのかな。そういうのが、まあ、言うと、お寺の姿勢みたいなものに、こう、直結してくるんだろうな、っていうことをね、こう、ちょっと最近思うようになりました。これはね、住職塾受けてた頃では、浮かばなかった意識ですね。あの時はまだ持続として、このお寺をどうやって、盛んにしていこうかとか、ね、守っていこうかっていう発想だったのが、はいはい、いや、そうじゃなくて、私がじゃなくて、もっとお寺というものと、まあ、私も含めていろんな人がどう関わるべきなのか、みたいな、うん。最近ちょっと変えなきゃいけないなという気持ちになってきてます。
面白いですね、その、ね、意識の変容。
はい、というかね、変えざるを得ないというかね、もう、今までの、自分の意識では、これはもう、合わなくなってるっていうのを感じてるんですよ。
じゃあ、また、そういう、タイミングが来てるん
ですね。そうですね。そうです。縁です。もう来てます。だから、これまでのやり方を、推し進めようという発想じゃなくて、もうスタート地点を変えなきゃいけないっていう、ね、そういう気持ちになってきてますので、うん、答えは見つかってないんですよ。でも、
はいはい、
変えなきゃいけないという必要性をようやく感じられるようになったということですね。
いやー、またじゃあちょっと楽しみに、はいはい、招待寺さんのこれからを、は
い、ありがとうございます。いえいえ、はい、頑張ります。
しています。
はい。
じゃあ、まあ、お時間も参りましたんで、今日と、まあ、今週は、はい、ここで閉じさせていただきますけど、本当に、はい、久しぶりにお話できて、すごく良かったです。
私も、はい、ちょっとなんか、いろんなことを思い出して、はい、考えます。はい、ありがとうございます、
はい。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さようなら。
さようなら。
いつもテンプルモーニングラジオを応援してくださりありがとうございます。番組を継続支援してくださる TMR サポーターを募集しています。詳しくはテンプルモーニングラジオ公式ホームページ radio.templemorning.com ドネーションのページをご覧ください。ここからは音の巡礼のコーナーです。全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。登場するお経やお坊さんに関する情報はノートマガジン音の巡礼をご覧ください。トークゲストへのメッセージやお経の感想などもノートマガジン音の巡礼ウェブサイトのコメント欄でお待ちしております。それでは今朝も音の巡礼へ、いってらっしゃい。
上人人未明法薬千万号南宗具画根検問特十字岩影如来真実義葛釈所蔵諸悪豪快有虫頓人知獣神五位師匠少尉才画根海三下平金庫不庫神事三摩耶慶以上四合部一師法家凡世修修少尉聖常来金庫家地三摩耶地得意聖常来観音王冠以三回修尉少尉聖常来聖智智有家司祭の作為聖常来聖隠蔽と少女死を呼ぶ神武用意聖主聖会聖異元作業開始天満昇降三世聖子神業異業金庫大異路社だ常来祭を四回高し祭天皇宮中位聖常来小僧有小期小小短体魔事天小上観作礼卓相番美不用劇集万永楽半万月当時草原よ圧縮地を殺縮創意金庫主お三馬かさ監視祭お三馬かさ強行僧お三馬かさ金庫剣お三馬かさ文殊師利お三馬かさ祭や新天母林お三馬かさ強行僧お三馬かさ再生魔を三馬かさ余剰死と対応殺手狂敬異常時説法総中高千分義高病春日円満生成家白星一星王星星空門総異病敵星星空死を災翌戦世世苦死を最速世世苦死を最愛白世世苦死を最世死最終世世苦死を最剣世世苦死を最敵へ世世苦死お最愛せせくしお最満せせくしお最草原せせくしお最支度せせくしお最神戸せせくしお最新楽せせくしお最食せせくしお最せせせくしお最強せせくしお最美せせくしお最快恋せおしせせせこあんじゃらびたせせ金庫執着有分死せせ出世苦安者利主大師法帝都長位世界小級半田小八小下小石庫石州筆部多用地玉都修正作長最小別府南弱の周知実事特殊作為し、即要件性少尉、聖法兵と金庫三馬地用意、聖法海徳司祭収容無料敵へ 暗義一周陸大砲させ書き特上来集金恋しファキャファン正常来大将検証三万やい正万たら地金交渉さったよ三回中長腹部よい正義正衆金交渉を三馬かさいよ準備しこき美少佐主佐金庫万人優秀中的本層大金庫作優心生成平金庫不庫様やし。シファキャファン色シャダ上来不正。正常来赤星発生検討各種正反砂利収相違金庫兵と検討各位大法廷金庫健康抗議兵と検討各位大法廷一切り候補兵と検討各位大法廷死生生生行為正月平等検討各位大法廷正分米不分米正公金公執着有分死死守正法徳少守知節死健康無量調裁筆の超越一世悪衆大使と作法廷と長即の国省武将性格シファキャファン上司設置余調美思考機美少知事兼任性一世法師性意図し市長福南城世キャボ地上来不正正法兵と最小種正安砂利主相違欲武器論正公新武器論正新武器論正公地武器論正地武器論正公位正法武器論正位正法武器論正公余地安砂らびた武器論正金庫執着有分私利主主治徳小石灰三回正優正不濁周囲調布公執書部署正徒法廷司金庫執大法佐余長美司庫自己三世院二連下面美少寺と陰美も知りが出現中古福利書摂氏金庫運キャラ神大佐諸家社大師神聖師公作主聖理事府主鉄板半者九方弁地都市家地小九小有意世界性性欲盗聴性関連特性聴公有で旧悪出重複心所有常連邸本前不意高層前所欲性既前不前利金性大欲特性性大安楽不上三回特死災の左健康利金公執着有分子温層繁砂利終日時新朝国小国帝比書き正安楽越地平金庫不庫三枚休憩し 知見性書き得一世法司祭へ楽位修陸大法佐世徳用常来修金行為自死一世常来旧知金行法三馬笠都会来主会遅れ司法不幸深い即世修行環境賞賛金行主言潜在潜在大さった潜在潜在大安楽潜在潜在魔化縁潜在潜在大地形潜の縁税四発行金庫主たらかち自死最小公社聖書魔府の解徳法さ最初、幼少、七道府九一世常来九法佐教作条師匠設置入れ自社死生集会大歓喜新修行広社だ最小朝天下五字滅罪母大インド同一証拠に言わじ恩阿弥羅雲剣バザラダトバン恩阿弥羅雲剣バザラダトバン恩阿弥羅雲剣バザラダトバン恩阿弥羅雲剣バザラダトバン恩阿弥羅雲剣バザラダトバン恩阿弥羅雲剣バザラダトバン恩阿弥羅雲剣バザラダトバン恩阿ボキャベロシャノマカボダラマニハンドマジンバラハラバリタヤウンオンアボキャベロシャノマカボダラマニハンドマジンバラハラバリタヤウンオンアボキャベロシャノマカボダラマニハンドマジンバラハラバリタヤウンオンアボキャベロシャノマカボダラマニハンドマジンバラハラバリタヤウンオンアボキャベロシャノマカボダラマニハンドマジンバラハラバリタヤウンオンアボキャベロシャノマカボダラマニハンドマジンバラハラバリタヤウンオンアボキャベロシャノマカボダラマニハンドマジンバラハラバリタヤウンナム大師遍照金剛ナム大師遍照金剛ナム大師遍照金剛ナム大師遍照金剛ナム大師遍照金剛ナム大師遍照金剛ナム大師遍照金剛安にし苦毒不牛を一切がとよ主上 海部常仏道。
このポッドキャストはノートマガジン松本昇恵の北条庵よりお送りしました。お経コーナーはノートマガジン音の巡礼のご協力でした。ゲストへのメッセージや番組の感想などはそれぞれのノートのコメント欄にてお待ちしております。それではまたテンプルモーニングラジオでお会いしましょう。